豊島吉夫作、犬の八公。一。ある山奥の村に、八太郎という独り者がいました。のんきな男で、皆のように一生懸命に働いてお金を貯めることなんか、知りもしないし考えもしないで、のらくらとその日その日を送っていました。食べ物がなくなると、日雇い稼ぎに出たり、遠い町に使いに行ったりして、わずかの賃金をもらってきて、それで暮らしていました。その八太郎が、ある日、やはり遠い町へ使いに行った時のことです。用を済ましてぼんやり帰りかけると、町外れの木の下に、白と黒との小さな子犬が二匹、一つところに固まってくんくん泣いていました。雨が少し降り出していまして、その雨の雫が木から落ちかかるたびに、二匹の子犬はさも悲しそうに泣き立てるのです。八太郎はしばらく突っ立って不思議そうに子犬を見ていました。彼の山奥の村にはまだ犬が一匹もいませんでしたから、彼にはその子犬が珍しかったのです。すると子犬はくんくん泣きながら彼の足元に寄ってきました。捨てられたんだな。かわいそうだな。俺が拾っていってやろう。八太郎はそう独り言を言って、二匹の子犬を拾い上げて、懐の中に入れてやりました。子犬は暖かい懐の中で、うれしがって鼻を鳴らしました。よしよし、俺が育ててやる。八太郎は雨の降る中を傘もささずに二匹の子犬を懐の中に抱いて山奥の村へ帰って行きました。二。八太郎が子犬を二匹拾ってきたことはすぐに村中の評判になりました。前に言った通り、まだ犬なんか一匹もいない村でした。あんな貧乏な八太郎が犬なんか拾ってきてどうするのだろう、とある者は言いました。犬なんて金持ちか町人かの慰み者だのにね、とある者は言いました。のんき者のすることは違ったものだ。今に自分も犬と一緒に腹をすかすようになるまでさ、とある者は言いました。しかし、八太郎は一向平気でした。その白と黒との二匹の子犬が丸々と太ってふざけ散らしてるのを見て、さも嬉しそうに笑っていました。村の子供たちがまた始終犬を見にやってきました。そしていろんな食べ物を持ってきてくれました。八太郎は犬のために特別に働かなくても済みました。犬はみるみるうちに大きくなり、一年、二年経つと、もう立派な親犬になりました。一匹のが男で、一匹のが女でした。そして、二年目の末には、女犬が四匹子供を産みました。八太郎はびっくりしました。
はあ、一度に四匹も産むのかな。
子犬は四匹とも元気に丈夫に育ちました。
ところが、それからが大変です。親犬は一年に二度ずつ、一度に四匹も五匹も子供を産みました。
子犬もやがて親犬になって、それがまた子供を産み始めました。八太郎の家はもう犬でいっぱいで、ワンワンクンクン、吠えたり泣いたり、喧嘩したりふざけたり、大変な騒ぎでした。村の人たちは呆れ返りました。彼のことを八太郎というものはなく、
いつの間にか犬のハチ公というようになっていました。
いや、犬のハチ公さんか。犬どものご機嫌はどうですか？
誰でも彼に出会うと、そんな風に挨拶しました。
ははは、みんな元気ですよ。
と、犬のハチ公は笑いながら答えました。けれども、実は笑い事ではありませんでした。もう村の子供たちも犬に飽きて、食べ物を持ってきてくれるものがありませんでした。犬のハチ公は一人で何十匹もの犬を養わなければなりませんでした。自分一人がようやく食べて行けるだけの貧乏人でありましたから、いくら一生懸命に働いても、そうたくさんの犬を養うことはとてもできませんでした。その上、これからまた犬は次から次へと子供を産んでいって、どれだけ増えるかわかりませんでした。
困ったなあ。
犬のハチ公は途方に暮れて考えてみました。しかし、犬を一匹でも捨てる気にはどうしてもなれませんでした。一日どこへ行っても仕事がなくて、ぼんやり戻ってくると、犬たちは腹をすかして待っています。
ああ、みんな腹がすいたろう。
犬のハチ公はそう言って、泣きたい思いをしながら、家に残っている食べ物をみんな犬にやってしまいました。
もうこれきり。お金も食べるものもなくなったよ。明日の朝は何にもないんだ。それに、俺の仕事もないと来てる。我慢してくれ。な、我慢してくれ。その代わり、今度仕事があって稼いできたら、うんとごちそうしてやるからな。
彼はそう犬に言って、泣きながら布団をかぶって寝てしまいました。犬たちも彼の言葉がわかったか、土間におとなしく並んでじっとしていました。
3翌日の朝、犬のハチ公は遅くまで寝ていました。起き上がったところで、どうせ稼ぎに出る仕事もないし、食べるものもないし、寝てる方がマシだったのです。ところが、犬たちが朝早くからワンワン騒ぎ出しました。しまいには座敷へ上がってきて、彼の布団を引き剥がそうとします。彼ははじめそれを叱っていましたが、とうとう仕方なく起き上がりました。起き上がってみるとびっくりしました。庭の隅のござの上に、鶏や鯉や船や芋や株などが山のように積み重ねてあって、その周りに犬たちが並んでいます。
はあ、これは。
お前たちが持ってきてくれたんだな。ありがたい、ありがたい。
犬のハチ公は急に元気づきました。そして、鳥や魚や野菜を料理して犬たちと一緒に食べました。四五日では食べきれないほどありました。ところが、村では大変な騒ぎでした。
俺のところの鶏がいなくなった。俺のところの池の魚が見えなくなった。俺のところの畑が荒らされた。
と、あちらでもこちらでも騒ぎです。そして、それが皆一晩のうちの出来事です。それからだんだん調べてみると、皆犬のハチ公のところの犬たちの仕業とわかりました。村の人たちは腹を立てて、犬のハチ公のところへ押しかけてきました。犬のハチ公は話を聞いて、またびっくりしました。そして、犬たちを叱りながら、もう二度とこんなことはさせませんと村の人たちに誓いました。
お前が知らないことで犬の畜生どものしたことなら、今度だけは許してやろう。その代わり、二度とこんなことをしたら、もう容赦はしないからね。よいか？
いえ、もう 決して。
彼の固い約束を聞いて、村人たちは帰って行きました。
彼は困りました。自分のためにしてくれたのですから、犬たちをひどく叱るわけにも行きませんし、それ勝って村人たちから恨まれたら、この後仕事に雇ってもらえないかもしれません。
まあ、いいや。そのうちにどうにかなるだろう。
のんきな性分からそう諦めて、彼は犬たちと一緒に鳥や魚や野菜のごちそうを食べました。四五日は大丈夫でした。彼も犬たちも腹がいっぱいになり、元気になり、陽気になって、飛び回ったり跳ね回ったりしました。そしてごちそうがだんだんなくなってくると、彼も犬たちもまたしょげ帰りました。彼は腕を組んで首を垂れ、犬たちはその周りを取り巻いて、黙って考え込みました。
4。するうちに、ある夜中のこと、村の真ん中で大騒動が起こりました。犬が一匹吠え出したのをきっかけに、たくさんの犬が吠え出して、やがて一塊になって激しい争いを始めました。それが普通と違って死に物狂いの騒ぎだったものですから、村の人たちは皆目を覚まして飛び出してきました。見ると、真っ黒な着物を着た男が、四方から犬に取り巻かれて身動きもできないで地面に突っ伏しています。見慣れない男です。犬の八公のところの犬たちです。犬の八公も飛び起きてきました。犬たちを押しのけて真っ黒な着物の男をひっ捕らえました。調べてみると、懐にいっぱいお金を詰め込んでいます。泥棒なんです。村一番の金持ちのところに入ってお金を盗み出したところを犬たちに見つかったのです。村の人たちはお金をすっかり取り戻し、泥棒を袋叩きにして追っ払いました。そのために犬の八公は大変得意になりました。犬たちはなお得意でした。そして村の人たちは初めて犬のありがたいことを知りました。毎日汗を流して働いて貯めたお金を泥棒に盗まれてしまっては、これほど馬鹿げたことはありません。
犬の八公さん、と金持ちの主人は言いました。私に犬を一匹譲ってくれませんかね。
すると村の人たちは、私にも私にも、と、四方から犬を欲しがりました。
ええ、ですが、私は犬を手放すのが惜しくて、どうも。
犬の八公は一匹でも犬を人手に渡すのが悲しいような、惜しいような気がして仕方ありませんでした。そこで村の人たちはいろいろ相談した上で、犬たちを村全体の番人にして、犬の八公をその係とすることにし、犬の八公と犬たちとの食べ物は一切村から出すことにしたいと、そう言い出しました。犬の八公もそれならばと喜んで承知しました。
5。それからはもう何の心配もありませんでした。犬の八公は毎日犬たちを相手にブラブラ遊んでおればよいのでした。村の人たちも安心でした。犬の八公とその犬たちとがおれば、泥棒も何も怖いことはありません。昼間は言うまでもなく、夜分でも家を開けて構いませんし、戸を開いたまま眠っても構いません。小さな子供のあるうちでは、犬たちが遊び相手になってくれますので、皆で田んぼに出て働くこともできます。ところが、そのうちにも犬は次から次へと子供を産んで、次第に数が増えてきました。
はあ、よく産むな。
そう言って、犬の八公はニコニコしていました。けれども、村の人たちは、やがて眉を潜めるようになりました。もう村中犬だらけになっていました。その調子で犬が増えていったら、後にはどうなるかわかりませんでした。犬の数が人間の幾倍にも幾倍にもなっていったら、その食べ物ばかりでも大変です。犬の八公がたくさんの犬を引き連れて歩き回ってるのを見て、村の人たちは小声でささやき合いました。
どうかしなくっちゃ。どうしたものかな。
そして、とうとうある日、村の主だった人たちが犬の八公のところへ来て、犬の数を何とかできないかと相談しました。
へえ、なるほど。犬の数が多すぎると言うんですね。
と彼は答えました。
そこで、犬に子供を産ませないようにするか、生まれた子供を殺してしまうか、まあ、それより他に仕方はないわけですが。しかし、そんなことは、どうも私には。まあ、考えてごらんなさい。これがもし、人間だったら、人間だったら、
そこで村の人たちは、何とも言いようがありませんでした。犬の八公と村の人たちとは不満のまま別れました。犬の八公はむっつり考え込んでしまいました。その周りには多くの犬が大きいのや小さいのやずらりと並んで心配そうに彼の顔を眺めていました。翌日、犬の八公と多くの犬たちとはもう村にいませんでした。村の人たちが騒ぎ出しました。が、いくら探しても、一匹の犬の姿も見えませんでした。どこへ行ったのかもわかりませんでした。多分、犬の八公がその犬たちをみんな連れて、遠く山の奥へでも入ってしまったのだろうと、村の人たちは想像して、心配なような、安心なような気持ちになりました。心配なのは泥棒のことでした。安心なのはやたらに犬の数が増える恐れのなくなったことでした。そしてそれきり、犬の八公とその犬たちとのことは、全くわからなくなってしまいました。